時の輝き、歴史民俗資料館特別企画展、開校150周年池田の小学校、第2回。歴史民俗資料館では、9月14日土曜日から、市内小学校の歴史や教育について紹介する特別企画展を開催します。前回の小学校に引き続き、明治の初めに創設された残る2つの小学校と、その他明治時代の教科書について紹介します。細川小学校の開校、瓦葺きの屋根と太鼓楼、明治7年1874年、手島郡第一区第一番小学校、現池田小学校の学区から分離した木部村と、古江、吉田、中川原、東山、伏尾の六村が連合し、第四番細郷小学校、旧細川小学校が、中川原村の専業寺、中川原町内に創設されました。東山、吉田、伏尾の北部三村の学区が一時期分離して、細郷上小学校が創設されるなど、いくつかの変遷を経て、明治24年、1891年に、再び六村は同じ校区となりました。その時に建った細川尋常小学校の新校舎が左の写真です。写真、細川尋常小学校校舎落成記念、明治25年、池田市教育委員会贈、写真終わり。立派な瓦葺きの屋根で、上部には時刻を知らせる太鼓楼があります。現在の小学校とは大きく異なる様相をしています。旗野小学校の開校、義洋風校舎。明治8年1875年に、東畑、西畑村が第一区第一番小学校の校区から分離して、第一区第八番小学校、現旗野小学校が創設されました。西畑村の奥村一郎兵衛控え屋を仮設校舎としました。しかし、児童数が増えて手狭になったため、東畑西畑村の中央に位置する奥村奥次郎所有地、畑四丁目に校舎を新築したい旨が大阪府権知事渡辺昇に提出されました。建築の許可を得た後、費用の計上や建物の設計が行われており、その際に作成したと思われる絵図が残されています。白と青が映える壁に、ガラス窓や飾り付きアーチ型の両開き扉など、洋風の装飾が施されています。このような建物は、義洋風建築と呼ばれており、明治初めから中期に建てられた小学校によく見られました。実際にこの絵図のような建物が畑村に作られたかわかりませんが、近代的な小学校建築は当時の地域住民へ教育に目を向けさせるきっかけになったのかもしれません。明治時代の教科書。教育制度が整えられていくにつれて、教科書や教材も次々に作成されるようになります。明治初期の小学校では、江戸時代に寺子屋で使われた漢籍や欧米の教科書を翻訳されたものが使用されていました。明治14年1881年から、教科書採用に関する制度が整備されていきましたが、同35年に教科書制作業者と採用担当者間で贈収賄事件、教科書疑獄事件が起こったのを契機に、国定教科書制度が取られました。同27年から28年の日清戦争後の日本では、国家主義思想が交流しており、特に終身の教科書は、それを踏まえた内容で政府が編纂すべきであるという意見が唱えられていました。実際に使われた終身の教科書の内容は、 日清戦争以前のものは、高校や定道といった儒教の教えがベースとなっていましたが、国定教科書制度下では、愛国心を説く逸話が書かれるようになります。国定教科書制度は終戦まで続き、当時の思想の変化を反映した内容で教科書が編纂されていきました。次回は戦時下の小学校について紹介します。ミュージアムコーナーに展示案内と期間中のイベントを掲載しています。合わせてご覧ください。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 751-3019。池田報道市民記者が行く。市民が池田市の魅力をリポートする市民記者として、地元池田の情報を発信します。今月の市民記者、中田敦子さん。4年から市民記者に参加、リハビリ病院に勤務し、本を読むのが好き。池田の魅力を作り出す様々な人たちの声を伝えていきます。取材先、コーダー道場池田石橋。プログラミングを知って楽しいと思うきっかけに。びっくりしすぎて何も出てきません。第5回マインクラフトカップジュニア部門で最優秀賞を受賞した小学3年生男子の言葉です。マインクラフトカップとは、教育版マインクラフト。3D ブロックを使って仮想空間で建物や世界を作るゲームを使用し、テーマに沿ってチームで作品を作り発表します。石橋にある正福寺ナブの広場では、プログラミングを学べるコーダー道場が開催されています。コーダー道場池田石橋のメンバーが初参加で見事に栄冠を勝ち取り、進めゼロカーボン賞とのダブル受賞も果たしました。非営利のコーダー道場は世界112カ国、日本では209カ所以上に広がっています。コーダー道場池田石橋は4年8月、仕事でプログラミングをしている松下哲也さんが地域貢献を考え、高校の同級生である正福寺の末本和久住職と相談して始めました。5年度のテーマは、誰もが元気に安心して暮らせる持続可能な社会、クリーンエネルギーで住み続けられる街でした。別々の小学校に通う3人の子どもたちは、スプレッドシートやチームルームなどのオンラインツールを活用しながら作品を完成させました。松下さんはスケジュール作成や技術的なサポートをしましたが、内容については子どもたち自身が考えました。作品には発電、ジェンダーフリー、子育てなど、現代の問題を解決するアイデアが盛り込まれています。コーダー道場は月1回開催され、無料で、小学生は保護者同伴で参加できます。従来のプログラミング教室とは違って、やりたいことから発想してゲームを作ったり、子どもたち同士で教え合ったりすることが特徴です。プログラミングを知って楽しいと思うきっかけにしてほしいと松下さんは語ります。参加者だけでなく、一緒に活動してくれる大人も募集中です。プログラミングの専門知識がなくても、アイデア出しなどのサポートで十分です。昔お父さんがしていたゲームを再現したいという動機でも大歓迎です。気軽に覗いてみてはいかがでしょうか。こんなこともできるんだと楽しみながら自分の可能性を発見できるかもしれません。連絡先、コーダー道場池田石橋、正福寺内、池田市石橋 4-15-14 電話 761-5552 新型コロナワクチンの定期予防接種のご案内。 新型コロナワクチンは6年度から定期予防接種となり、予防接種法に基づき本人の希望により接種を行います。この予防接種は法的な接種義務はありません。接種を希望する方はワクチンの効果や副反応などについてよくご理解いただき、定期接種の対象となる期間に接種を受けましょう。6年度定期予防接種について、接種期間10月1日火曜日から12月31日火曜日、接種回数1回、初回や追加の区分はありません。期間内に1回です。接種対象、65歳以上の方、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能による障害を有する方、身体障害者手帳1級、使用する株、JN1 株系統、使用するワクチンメーカーは未定です。接種間隔、他のワクチンとの接種間隔を空ける必要はありません。接種料金、一部負担金3000円、一部の方を対象に免除制度あり、免除制度について、対象は生活保護世帯、市民税非課税世帯の方です。同一世帯の中に課税対象者がいる場合は、非課税世帯とはなりませんのでご注意ください。事前に健康増進課で免除証明書の交付を受けてください。免除申請には、マイナンバーカードかマイナンバーが確認できるものと、本人確認書類、写真入りは1点、写真なしは2点をご持参ください。代理の方が手続きをする場合は、代理の方の本人確認書類もご持参ください。免除申請の受付は9月25日水曜日からです。免除証明書を提出することで、本市と協定を結んでいる市町の委託医療機関でも無料で接種を受けていただけます。問い合わせ、健康増進課、電話 754-6031。